聖書詩編4編1から9節、ローマの信徒への手紙5章1から5節。指揮者によって伴奏付き賛歌、ダビデの詩。呼び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。憐れんで祈りを聞いてください。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。虚しさを愛し偽りを求めるのか。主の慈しみに生きる人を主は見分けて、呼び求める声を聞いてくださると知れ。おののいて罪を離れよ。横たわるときも自らの心と語り、そして沈黙に入れ。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。主よ、私たちに御顔の光を向けてください。人々は麦とぶどうを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。説教、平和を与える神。ただいまご一緒に聞きました詩編の言葉の終わりのところに、平和のうちに身を横たえ、私は眠りますとあります。身を横たえて眠りにつく、これは当たり前のことかもしれませんが、眠れない時もあります。自分のこと、家族のこと、仕事のことなど、あれこれ考え始めてしまうと頭が冴えてきて眠れなくなります。体に不調がある時も眠れません。ですからこの詩を書いた詩人が身を横たえて眠ると述べているのは、眠りを妨げる思い煩いが何もなかったからではないでしょうか。安らかな眠りは平安であることを表しています。しかし詩人も人間ですから、何か心を騒がされる出来事もあったとは思うのです。しかしそれでもなお平安でいられたようです。実はこの詩人にも心をかき乱される出来事がありました。この詩は呼び求める私に答えてくださいという言葉で始まっています。詩人は神に助けを求めて祈っています。神を信じ頼りにしています。神ならばどうにかしてくださるだろう、私たちもそうかと思います。神は頼りになるお方だから、どうにかしてくださると信じて祈るわけです。彼の祈りの言葉の中に、苦難から解き放ってくださいとありますが、これはあなたは苦難から解き放ってくださったと、過ぎたことを語っていると取った方が良さそうです。つまり神によって苦難から解き放たれたわけです。神を頼りにして助けられました。そういうことが前にもあって、神をますます頼るようになりました。 だから今度も何か困ったことが起きて、彼は神に祈っているんです。神に向かって憐れんで祈りを聞いてくださいと申し上げます。何が起きたのか具体的な内容は書かれておりませんが、毎日何か起きますから祈るべきことがなくて困るということはないでしょう。3節以下の内容をもとに考えますと、詩人に敵対する人たちがいたようです。そこで3節以下を読みますと、人の子らよという呼びかけで始まります。ここからは人の子と呼ばれている人たちに対して直接訴えていきますので、祈りは終わってしまったようです。神に祈った結果どうなったのかは、この訴えの内容から判断するしかありません。訴えの内容を見ていきます。詩人が呼びかけている人の子という言葉は、旧約時代にはお金持ちを意味することもあったと言われています。そうしますと、詩人はお金持ちに向かって名誉を辱められたと訴えているわけです。尊厳を傷つけられました。相手はお金持ちですから、詩人は貧しさのために見下されるようなことがあったのかもしれません。あるいは虚しいものを愛するというのが偶像崇拝を思わせる言葉ですので、誠の神を礼拝する詩人が偶像を拝む彼らから信仰を馬鹿にされたのかもしれません。いずれにしましても、詩人は彼らによって不愉快な目に遭わされました。彼らがいけないわけです。そこで詩人は彼らにおののいて罪を離れよと叱りつけます。彼らは詩人に敵対しているだけではなくて、詩人の尊厳を傷つけることによって神とも敵対しました。それなのに彼らには罪の自覚がありませんので、詩人は彼らが罪を犯していると告げます。罪から離れなければ彼らが神から罪を問われます。詩人は彼らを心配しているんです。詩人は自分と敵対している相手の過ちを諭そうとしています。心の底では彼らのことを気にかけています。そこで彼らがすべきこととして、横たわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れと勧めます。心と語るというのは考えるという意味です。眠りにつく時にも自分がしていることをよく考えてみようと詩人は言うんです。その上で沈黙に入れ、つまり神の御前で静まります。彼らがすべきは罪におののき、考え、静まることでした。一言で申しますと、罪人として神ときちんと向き合うのです。彼らが詩人にしてきたことは、神がご覧になった時には決して褒められはしないでしょう。だから詩人にとっては、自分を苦しめている相手だったかもしれませんが、彼らの今後のことを思って、愛を持って忠告します。詩人の訴えには、彼らが神に許されるようにという願いも込められていたと思います。彼らが神ときちんと向き合うつもりなら、捧げ物を捧げて主により頼めと訴えます。これはシエスの言葉を思い出させられます。シエスが捧げ物について語られたときに、供え物を捧げるより前に、まず兄弟と仲直りして、それから捧げ物を捧げなさいと言われました。詩人が彼らに捧げ物を捧げようと訴えるのも、彼らが神と向き合うのはもちろん、その前に自分と仲直りするという意味もあったのではないでしょうか。詩人は自分が傷つけられたのに彼らを恨んではいないようです。 心が広いのです。しかも彼らを自分と同じように神により頼むものにさせようとしています。自分と敵対する人たちに対して同じ神を礼拝するものになれと言うんです。彼らの曲がった心が神に対してまっすぐになるように、そういうふうに願っています。神の助けをいただいて神を信頼するようになれ、神に従う生き方をせよと働きかけています。人にとってはそれが一番だと詩人は知っているからです。このあと7節から詩人は神への信頼を表していきます。はじめに恵みを示すものがあろうかと多くの人は問いますとあります。誰が恵みを与えてくださるのかと人々は語っているわけです。神の恵みなど当てにするなと言うんです。彼らは神が恵みと祝福を与えてくださるお方だと知らずにいます。ここで詩人は彼らを多くの人と申します。先ほどの詩の続きですから、人のことは別の人たちについて述べているとは思えません。ですので詩人は敵対している人たちの呼び方を人の子から多くの人に変えています。呼び方を変えたのは、神を信頼しない彼らを詩人がもはや敵とみなしていないことの表れです。ですから詩人は私たちに御顔の光を向けてくださいと神に申し上げます。御顔の光を向けるのは、これは教会の礼拝の祝祷でよく使われるアロンの祝祷にもあります通り、神から恵みと祝福をいただくことです。恵みを示すものがあろうかと多くの人が問うのに対して、詩人は神に向かってあなたが恵みをお与えくださいと願います。詩人は多くの人の声に流されません。彼らとは反対に、神が恵みを与えてくださるという立場を崩しません。彼らが言うことよりも神の方が確かだと信じているんです。彼らの言葉に抗って御顔の光を向けてくださいと祈る言葉に詩人の信仰が表されています。しかも彼は自分のことだけを祈っているんではありません。御顔の光を向けてくださいと申し上げたときに、彼は私たちにと言うんです。自分だけでなく、神の恵みを信じていない多くの人たちにも恵みをお与えくださいという意味です。多くの人たちが恵みをいただいて神を信じられるようになるためではないでしょうか。人間は堕落して、すべての人が神に罪を犯したと信じていましたから、自分自身も多くの人たちと大差なかったわけです。それなのに神を信頼するようになれたのは、神の恵みを知らなかった自分にも神が御顔の光を向けて恵みをお与えくださったからです。だとすれば、多くの人たちが今神の恵みを知らなくても、神の恵みによって神を信頼するようになれるはずです。神に御顔の光を向けてくださいと祈るのは、慈しみに満ちた神であるからこそ、神が彼らにも恵みをお与えくださると信じているからです。恵みを分かち合いたいと願う思いもこの信仰から生じます。彼らにも恵みをという思いは次の言葉にも現れています。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。ブドウはブドウ酒を意味します。ここに挙げられている麦とブドウ酒はイスラエルにおける代表的な収穫物です。 昔のイスラエルはモーセに率いられてカナンの地に向かう際に、神に聞き従うならば祝福されると告げられました。その祝福の具体的な中身として穀物とブドウ酒が挙げられています。この2つはイスラエルにとって日常の生活に欠かせないものでした。ですからこれらのものが与えられるのは神に祝福されている印でした。詩人がここで語っていますのは、人々が麦とブドウ酒を収穫して喜ぶ様子ですけど、それは神から豊かに祝福を受けた印でもありました。この人々の中には先ほどの多くの人も含まれています。神の恵みを信じない人たちにも神は恵みをお与えくださって彼らを喜ばせてくださると言いたいわけです。神は悪人にも善人にも太陽を昇らせる、そういうお方です。それだけでも恵みは十分に思いますけれども、詩人はさらにそれにも勝る喜びを私の心にお与えくださいと申します。収穫の喜びに勝る喜びです。日常生活での必要が満たされる以上の喜びです。ここでいう喜びとは一体何でしょうか。ここではお与えくださいと訳されておりますけれども、全体の流れから考えますとお与えくださったと訳す方が正しいようです。ですから詩人はここで神に願っているわけではなくて、神によってすでに喜びを与えられた、その感謝を述べているんです。詩人がすでに与えられていたもの、収穫の喜びに勝る喜びは平和でした。この言葉は単に争いがないというだけではなくて、旧約聖書では広い意味を持っています。個人にしても共同体にしても何もかも満たされた状態を言い表します。物質的なものだけではなくて精神的、肉体的にもです。敵との和解は言うまでもなく、自分たちの身の安全が保障されます。何かを恐れることもなく、健やかに穏やかに暮らすことができます。こうして考えてみますと、人にとっては理想的な状態と言えるのではないでしょうか。つまり平和であるのは救いとほとんど同じと言ってよいでしょう。その平和の喜びを神がお与えくださったとここで述べています。平和は神によって与えられるものです。それというのも神との平和があるからです。神との間が平和だから私たちは平和でいられます。神との間に争いがないわけです。そうしますと神によって罰せられる心配がなく、神を恐れる必要はありません。おまけに何もかも満たされます。言い換えますと神が共にいてくださるということです。詩人は神によって平和を与えられました。神によって何もかも満たされます。神との平和が詩人に平安をもたらしました。そのため詩人は心を煩わされることがなくなったわけです。それで平和のうちに身を横たえ、私は眠りますと言うんです。神との平和が詩人に安らかな眠りを与えます。この9節の元の文章には、身を横たえと眠りますの間に時間の開きがないことを示す言葉が挟まっています。ちょっと日本語では分かりにくいんですけど、ですから身を横たえすぐに眠りますと訳している聖書もあります。 詩人が言いたいのは、身を横たえて眠るまで一瞬だということです。眠りを妨げるものがない状態を表します。それは平安だったからです。まあ、とはいえは心を煩わされることが一切なくなったとは思えません。いくら信仰があると言いましても、いつも心に引っかかることが何かあるものです。自分のことは気になりますが、他人のことも気になります。詩人が人の子らよと呼びかけているのも、彼らを心配しているんです。ですから平安というのは、一切が気にならなくなるのではなくて、何かが起きても乗り越えられるということではないでしょうか。困ったこと、心配事、憤ることなどがあったとしても、それを乗り越えられるわけです。なんとかなると思えます。神によって助けが与えられると信じて、裏切られることはありません。このような神への信頼を最後のところで、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださると語っています。他の箇所でもここにあるのと同じ住まわせるという言葉が使われています。例えばエゼキエル書の34章25節には次のようにあります。私は彼らと平和の契約を結ぶ。悪い獣をこの土地から立ち、彼らが荒れ野においても休んじて住み、森の中でも眠れるようにする。まあ、これは神が言われた言葉です。神はご自分との間が平和になったとき、荒れ野のようなところでも安らかに住めるようにすると言われるんです。荒れ野というのは住むのに適したところではありません。それなのに神は安らかに住めるようになさると告げておられます。それは神が敵を取り除かれるからです。邪魔や障害物をなくされるからです。こうして何も心配することがなく、何もかも満たされて安らかに暮らせるわけです。ですから住めるようになさるというのは、神のもとでの憩いと言ってよいでしょう。御手に抱かれているのと同じです。それと同じように、今日の箇所で詩人は、私を安らかに住まわせてくださると申します。神の御手に抱かれて、神のもとで憩い、安らかさに満たされます。それがおできになるのはあなただけ、すなわち神だけです。自分の身に何かが降りかかってきても、神がどうにかして安らかにさせてくださる。詩人は最後に神への固い信頼を言い表しています。これまで神により頼んで助けられてきたのです。おかげで神への信頼を固くされました。平安を与えられました。おそらくこれからも変わりません。まあ、そう思うと身を横たえてすぐに眠ってしまうんです。神への信頼をさらに固くしてくださったのがイエス・キリストでした。今日ご一緒に聞きましたローマの信徒への手紙にもあります。もう一度読みます。一節です。私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ておりとあります。神との間に平和を得ているんです。それは私たちが信仰によって義とされたからです。私たちはキリストの十字架で罪をあがなわれました。この十字架のキリストを信じて、私たちの罪が許されました。神から罪人とは見なされなくなりました。ですから私たちはキリストによって神との間に平和を得させられたというわけです。 キリストという確かな方がおられますので、神との間に平和があると信じられます。キリストを通して神の愛が豊かに注がれています。先ほども申し上げましたように、神との間が平和だから私たちは平和でいられます。何もかも満たされます。神によって罰せられる心配はなく、神を恐れる必要はありません。それどころか神が共にいてくださるんです。今からのち常しえに至るまで神のもとで安らかに憩います。神との間が平和であることによって私たちに平安がもたらされました。なので自分たちに何かが降りかかってきても何とかなるだろうと思えます。神が乗り越えさせてくださいます。神によって助けが与えられると信頼していればよいわけです。私たちも安らかに眠りにつけます。今日も明日も、そして人生の終わりが日が来ても、私たちは安らかな眠りが用意されています。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちとの間に平和な関係を打ち立てるためにイエスキリストをお与えくださいました。主キリストが私たちの一切の罪を担ってくださいましたので、私たちはあなたを信頼して平安に過ごせます。尊い恵みをいただいたことを心から感謝をいたします。しかしながら私たちはこの世のことにすぐに気を取られてしまう弱いものであります。この世のことに関わらなければ生きていけないのです。どうか弱い私たちを憐れんでください。あなたが助けてくださることを信頼できるように助けてください。主キリストによって与えられた平和を揺るぎないものにしてください。この場に集められた私たちと教会の歩みを御心に留めてください。願いつつもこの場に集えない一人一人をどうかあなたが支えてください。特に病んでいる人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。苦しみに耐えている人を助けてください。迷う人を御心のままに導いてください。一人一人に必要なものを備えてください。看病している人、介護している人たちの健康をどうかお支えください。私たちの一週間の歩みを守りください。私たちに御心を行わせてください。あなたを愛し、人を愛していけますように。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。